2007年の4月の15日、主日礼拝、ルカによる福音書は11章の14節から23節までです。ここではベルゼブル論争というような題がついておるためにですね、そしていきなり悪霊を追い出したとか、口を聞けなくする悪霊だとか、悪霊が出ていくと物を言い始めたと。で、人々が、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出した、そういったようなことでですね、この後もおよそ我々の生活では程遠いようなことですね、こういうふうな類の会話っていうのはまず誰もしないし、我々の身近にある新聞雑誌、テレビラジオなんかでもこういう類のことは一切誰も言わないですよね。ですから何かこうなんとなく違和感を感じてですね、悪霊だなんてベルゼブルとか聞きたくもないとかいうことで、この辺はどうもですね、この辺を特に好きだなんていう人はおそらく非常に少ないと思うんですね。どうしても聖書を読むと言ってもですね、より好みする、そしてこういうところはどうも意味があんまりないと、読めたくないと思ってですね、予後は考えないでそのままにしておくということがクリスト者の中にも多いだろうと思います。けどもここを神様がですね、この書物を書いたルカに聖霊を与えてこういう箇所を選ばせた、こういうことをたくさんの、書く材料、書く資料がある中でやはりこれを必ず書くべきだというふうに示されたからこそこういう記事が残されている。それは一体なぜなんだろうかと、神様はどういう気持ちで、ルカを通してこのことを知らしようとされたのだ、何を知らしようとされたのか、そういったことをですね、私たちも心静めて受け取る必要があるわけですね。ちょっと表面的に見てですね、今の私たちは全部使う言葉ではないと思って目を外すと、全然読まないというようなことは神様のお心を受け取っていないということになるんですね。で、これはですね、イエスが悪の霊を追い出した、それは口を聞けなすような霊だったと。ところがイエスはですね、悪の霊を追い出せると不思議とですね、本来口が聞けなかった人はものを言い始めたと。こんなことがあるかと、これは見たことがないと、こんなふうなこと見たことがないからこんなことあるはずがないと思う場合が多いんですけども、聖書、キリストはですね、2000年経っても影響力が全然衰えないって言うんですね、死んでも。これも全然人間と違うのは分かりますね。他の一体どんな人はですね、全世界に2000年も経ってるのに、その人によって一生変えられたなんて人は次から出てくるか、次から次へとですね、これは全く普通の人間ではないということ、そういうことだけ考えても分かりますね。ですからそういうお方がですね、悪の力を追い出すということ、これはそういう意味では当然ですね、あり得ること、少なくともあり得ることと分かります。それで実は私たちの中にですね、物を言えなくする、何か縛っていると、その縛っているものを解放する力があるということはですね、全部の人に当てはまることなんですね。誰でも、いわゆるろう者のように物が言えなくなった、これは突然物が言えるようになった、これはろう者のような人しか現実的にはですね、こういうことは起こりえないと。だから自分はろう者ではないし、生まれつき耳が聞こえない、口が聞けないことはないから、これ関係ないと思いがちなんですね。でも実はこの聖書というのはそういうふうに表面で捉えたらいけないことで、さっき言いましたように言葉が出せないと、要するにある力でなんか縛られていると。これは人間もですね、良い言葉を聞けないと、良い言葉を出すことはできないと。口を開けば何か単なるおしゃべりか、人の悪口か、あるいは自分の単なる悩み事、自分の病気のこととかですね、そういったことを訴えると、要するに自分中心だと。そういうようなことですね、どっか自分というものに縛られていると。それをですね、イエスはそういう自分というものを解き放してですね、自分を超えたところから語るようになると、そういうように受け取りますと、 このことは全ですね、非常に普遍性を帯びてくるんですね。誰にでも当てはまるんです、縛っているものを何か解放すると解き放って自由にしていくんだという。でここで言う人々っていうのは群衆は驚嘆したけど、中にはあの男は悪霊の頭で悪霊を追い出したんだと。要するにイエス様の力をですね、悪魔の力、悪魔の頭の力をもらってしとんだと。本当に完全に否定、全面否定なんですね。そんなことができるはずはないと。ああいうふうなことができるはずはないと。なんか悪の力をもらって悪魔の力をもたしたんだ。ということはですね、これは悪の力は強いんだと。というわけですね。悪の霊を追い出すにも悪の霊の力を借りないから、神の力なんかないんだと。神の力がですね、悪を追い出したらできないんだと。神の力なんて小さなもんだと。泣きに等しいもんだとすら思っている人がいるんですね。現在の日本で、例えば一人一人訪ねてみたら分かりますね。こういうのは非常な強い悪の霊を追い出す目に見えない神の力あるのかと。いや、そんなもないだろうと。おそらく非常にたくさんの人がそう答えるだろうと思うんですね。そういうことでですね、イエス様は、そんな悪の力をもらってするようなことありえないと。そうではなくて、二節に言われていますが、神の指で悪霊を追い出してるんだと。神の指、こういう不思議なというか言い方をしたわけですね。神の手という言葉はありますね。神の指で追い出すと。直接神の力でですね、追い出してるんだと言ったわけです。このことはですね、私たちにもいくらでもこれは当てはまることなんです。なぜかといえば、悪の力っていうのは私たちの至るところにあるからですね。一人一人の心の中にもあるし、家族の中にもあるし、しばしば歴史的には教会とか宗教団体の中にもこれもたくさんあったね。新しい異端的な宗教の中にも、一般のキリスト教、カトリック教会の中にも、だから宗教改革もあったんですけども、宗教改革をしたから全部安心かってそうじゃなくて、またまたいろんなものが現れるわけですね。いずれにしてもですね、どういうところでも絶えず、悪霊というとなんか神秘的なようですが、目に見えない悪の力と言い換えますと、ぐんとした馴染みやすくなるはずですね。悪の力ってみんな知ってるわけです。極端なものであれば、人の命を奪うような、そういう、悪の力、それから人のものを取ったりいじめたりですね、あるいは自分中心になったり自慢をしたり、自分の利益のためにも嘘でもごまかしてもいいと、これはもういわゆる大企業でも全部ないですね、野球のなんかオリンピックの世界でも至るところにある。そういうような悪の霊をですね、なら悪はいっぱいあると。なぜそれがいつまであるのか。それは神様がですね、悪の霊をいつでも追い出すことはできるけども、ある神様の深いご計画、意図があってですね、差し当たりはそういうふうに追い出していないように見えるだけなんですね。けども、御心にかなった時と場所においては、昔から今までずっとそういうふうに神様の力で目に見えない悪の力を追い出す、清めて追い出して清めていただけておるわけです。それはこういうふうに日曜日に参加されて継続的にずっと来ている人はですね、何らかの形でこんな神なんかおらんのだとか、そんな悪の力しかないんだと、というような力を退けてですね、そして継続的に日曜日に集まるようになったわけです。それはすなわちですね、そのこういうふうに神様のこととかイエス様、聖書のことに集まりに生かせまいとする悪の力、その悪の力が追い出されたから、こういうふうにして来ることができている。もちろん病気とかいろんな状況で来れない人もいるんですけども、来れるのに来ないという人は多数ですね、日本人でも。ほとんどの人は教会やキリスト教の集会行ってないわけです。そういった中で、かつてはそんなこういうキリスト教の集まりに全然行ったことのない人ですね、誰でも。そういう人が 継続的に参加すると、すなわちやはりそういう一種の悪の霊が追い出してるから、追い出されてるからなんですね。いわばイエス様がですね、ある人の心の中に来て、その神の指でその人に宿るですね、暗い心、不敬虔な心、信じまいとするような心、悪い心を追い出したわけですね。でそれで、信じるようになったと、そしてこういう参加するようになったと言えるわけです。でこういうふうに、ここのところは要するに、この世の中に蔓延する悪の力、悪の力があるのはみんな共通ですね、分かってる。でその悪の力を追い出す力がないのかあるのかと、というんですね。そんな力はないと、イエスがしてるんですらも悪魔の力を借りとんだっていうふうに全面否定するような人たち、それと おぼろげながらもですね、これはどうも神様から来てるんじゃないかと、そういうふうに思うと、それで弟子たちはさらにはっきりとですね、イエスはそういう力を持っているというふうにはっきり信じてきたわけですね。でこの問題の重要性はルカの福音書を見てもですね、聖なる霊、このことをちょっとだけ、見たらですね、それが伺えると思います。まずですね、ルカの福音書の8章ですね、8章の2節、ここでルカの福音書では最初に出てくるんですね、悪霊を追い出すという言葉がですか、ルカによる福音書8章の2節、これは1節から読みますとですね、イエスは神の国を述べ伝え、その救いを告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けた。12人も一緒だったんですね。で悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったこのマグダラの女と呼ばれるマリア、マグダラっていうのはこれは地方の名前ですね、ガリラヤの西海岸のそこの出身ですから、そういうふうに言われたわけです。ヘロデの、彼、召使い、奴隷頭のようなもんですね、ヘロデのクーザの妻ヨハンナ、それからスザンナ、その他多くの人たちも一緒だったと。で彼らは、彼女たちは自分の持ち物を出して一個イエスや12人たちに奉仕していた。持ち物、費用、お金、エネルギーを出してですね、食事やいろいろ洗濯や衣服調達、そういったことをですね、していたというんですね。でこういうふうに、特にその家庭も多いですね、手を挙げて使えていたのが、第一がこの悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちということで、とそのまず最初にこの7つの悪霊ってですね、7つって本来霊は数えられないことですから、全面的に悪霊に支配されとったというふうな強調した意味合いですね、7つの悪霊、それも全くどうすることもねぐらい7つの悪霊、要するに完全な悪霊の強力な力に打ち倒されて、もう死ぬ寸前だったような、そういうふうな一番ひどい状況に痛めつけられた、そこから救い出されたのがマグダラのマリアだったと、こういうふうにルカの福音書で最初に悪霊を追い出すというのはこのマグダラのマリアに関して出てくるわけです。そしてこのマグダラのマリアはですね、このルカの福音書では24章ですね、24章のところを見たら、 復活のところですね、24章の一節のその手前、婦人たちは安息に起きるに従って休んで、そして週の初めの日の朝早く、準備していた香料を持って墓に行った。見よ、墓の石が転がされてあると。あ、ちょっと飛ばしますが、そうしてですね、復活したのだって言って7節でですね、御使いが言われたんですね。で8節、そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出してですね、そして墓から帰って11人と他の人々に一部始終を調べたと。その知らせた女の人、復活の時に最初に復活のことを知らされた人、世界でキリストの復活に一番最初に情報を持った人は、これがあのマグダラのマリアだったわけですね。それが筆頭で書いてあります。婦人たちはそれらのことを人たちに話したら、人たちはこれもデタラメだと思ったって言うんですね。こういうふうに、復活という世界の最大の出来事においてですね、まず女性に知らされた、しかもこの中の7つの悪霊に支配されて、もう本当に打ち倒されて滅びるばかりであった人、こういうふうにですね、イエスに特別に従って奉仕をしとった人、それから十字架の最後の時、それから復活という最大の重要な出来事の時に、イエスの復活にそういう時にも現れた、それがマリア、マグダラの女マリアであって、その特質は7つの悪霊を追い出してもらったですね。このいろんな病気や障害や家庭の状況がありますよね。人間関係、お腹が痛いとか腸が痛い、あるいは結核炎も昔多かったわけですね。今日のがんや脳卒中関係、心臓病とかも持ちあったらしい。それ以上に感染病があったんですね。いろいろな感染病、熱帯ではマラリアとかですね、またや日本でも赤痢とか疫痢とか、いろんなペストとか、そういう感染性の病気もあった。それにたくさんの病気で、みんな早く死んじゃったんですね。人生50年とも言われた。ところがここにはですね、さまざまな病気もちろん今も昔もあったのに、悪の霊を追い出してもらった人こそがイエスに次してやっていたと書いてある。で、復活の時でもこのマグダラのマリア、悪霊を追い出してもらった人はまずイエスと復活を知らされたと。十人の弟子以上に先にだったんですね。で、そのぐらいですね、この悪霊を追い出していただくということは非常に大事なことなんだということが、こういうところからも暗示されているんですね。で、その後もですね、見ますと、ルカの福音書でちょっと見ればですね、8章の26以降ですね、ルカの福音書8章の26以降にも、悪霊に取り憑かれた、これは外国人、ユダヤ人でない人たちのところで起こったことですね。で、この人はですね、イエスによって非常な苦しみをから解放されるんだけれども、この30節ですね、ルカの8章の30、イエスがですね、名前何というのかって言ったら、レギオンでした。これはローマの5000人程度の軍隊の師団、一師団をいう非常に大きな団体ですね。5000人の部隊って言うんです。これのトップなんです。5000人の師団をこういうレギュンというんです。で、そういうこのたくさんの悪霊が入っていた。で、ところがイエスはそれをですね、追い出すことができたということが書いてあります。それから次はですね、少し前にまだ9章ちょっと出しました。13章ですね、 13章のですね、32節、ルカの福音書13章の32節。このところを見ますとですね、ルカの福音書13の32、イエスは言われたというところですね。でその前、一行前、ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしてるよと、ヘロデがイエスを殺そうとしてるという知らせを受けたですね、実はその国の王たる者がですね、王またこれ領主とも言われたりしますが、自分を殺そうとしてるって言ったらですね、昔考えてみたら、明治から太平洋戦争の始まる頃、太平洋戦争の頃までですね、天皇の批判などが言ったたちまちですね、これはもう逮捕されて将軍も全部やめさせられると、で暗い廊下へ来たりぶち込まれて蹴ったり殴られたりするというようなことがつい70年前現実日本でも起こってたわけですね。そういうふうにこの古い時代ではその支配者、王や徳川の将軍とかなんとかそういうものに対してですね、批判的なことを言ったら本当にもうすぐに殺される、ヘルデがあなたを殺されそうとした、これも本当にこういう意味ではですね、権力者が人を連れてきて人を使わせてですね、イエスを取られてすぐに打ち首にすることができる、本当にこの恐ろしいようなことだのにイエスはどう言われたか、とても意外な言い方ですね。ですね、ヘルデがあなたを殺そうとしてるよって他の人が言ったら、イエスは言われた、行ってあの狐に来いえと、今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目に全てを終えると言った、こともあるのにですね、この漁師に対して狐と言ったんですね、不審に付き合われないというような単なる動物みたいなものだと、こういうふうにですね、漁師で恩や王であろうとですね、全くそういうふうに神に反した敵対するような場合にはこう言ったんですね。で、自分の本当の職務を相手がどうあるとはっきりと言われたわけです。今日も明日もその中で、こういうふうに第一に悪霊を追い出すっていうのをこういうふうに第一に置いてるですね、ちょっと不思議なような感じがしますよね。悪の霊を追い出す、イエスの技、ちょっと何を思い起こすだろうか、イエス・キリストがしたことをまず何を思い出しますかって言ったらですね、いろんな特別な病気を癒すということ、これはおそらく多くの人がまずは挙げるんじゃないかと思いますね。十字架のため、復活のため、当然そういうことですね、一番大きな十字架と復活。でもこの地上で生きておられる時にはですね、第一にこの昨日も今日も今日も明日も悪霊を追い出して病気も癒して3日目に全てを終えると、今日も明日もですね、その次の日も自分の道を進むなと、ここにイエスの働きご自身がですね、特にこの悪の力、みりみり悪の力を排除していくと、でこれがですね、罪の力も悪の力ですね、悪の力、罪の力を排除して人間を救いに至らせると。それは地上におる時からずっと今日に至るまで神様の御力だった、そういうふうに働くわけですね。はい、そのぐらいにしておきますが、そういうふうに見てきたらですね、いかにこの元のところに変わります。悪の霊を、悪の力を追い出すということが重要なこととされているからです。それを全く受け取らない人ですね、かえって悪魔の力の人だというふうなことを言う人がおるというぐらい、この人間はですね、かたくなになってしまうんですね。で、今日のところ、そういうふうに、この悪の霊を追い出すということ、それが聖なる霊を与えてくださるっていうその直後に置かれているわけですね。今日の14節のすぐ手前、13節ですね、13節あるいは9節、13の9、11の9ですね、すみません、 印の宮で、そこで私は言うと、求めよう、そうすれば与えられる、探せよう、そうすれば見つかるんだと、門を叩け、そうすれば開かれると言って、その後にですね、そして天の父は求める者には聖なる霊、目に見えない神様のご本質、力を尽くした真実、そんなみんな含んでるんですね。求める者にはそれを与えられると、それに言った後で、この悪の霊、悪の霊と、悪霊、悪霊と出てきますから、ちょっと戸惑ってしまうんですね。いや、これにどこに福音があるのかというふうに思う人もいるわけです。けど、このすぐ並べてありますよね。この原文ではこのベルゼブル論することはないわけですね。ですから、この13節で、あなた方は悪いものであるのに自分の子供に良いものを送ることを知っていると。まして天の父は完全な善愛の方だから、求める者には聖霊を与えてくださるんだと。その後イエスは悪霊を追い出していったが、どこと、悪霊が出ていくとどこってありますね。聖霊を与えてくださるという直後に、この悪霊のことが出てくるわけです。それはまあ裏返しなんですね。求めたら聖霊が、その人に真剣さにおいてまた与えられると。これは当然ですね、悪霊が追い出されるということと結びくっついてるわけですね。裏表みたいなものです。悪霊が追い出されなければ、要するに固くなる心のまま、自分中心とか快楽をですね、何らかの快楽を求めなちこちで歩いてる、そういう無用なことですね、は、聖なる霊をもらえないわけですね。で、悪の霊にとっつかれてる、まだ聖なる霊はもらえないと。真剣にこのように求めようって言いますが、求める心がすでに悪霊を追い出されているからですね。悪の霊が追い出されてなければ、その神様にですね、この聖霊を求めたりはしないわけです。ですから、私たちにとって結局ですね、根本的に重要なことは一体何だろうかと言ったらですね、聖霊を与えられるということです。それを裏返していえば、悪の霊を、悪の力、見る見ない闇の力を追い出していただく、そこから清めていただくと、ということなんですね。この世の中はそういう意味ではですね、今言ったな、悪の目に見えない力、悪の霊を追い出してもらうことが肝心要だっていうふうなことはですね、全然言われないわけです。それは示されてないからですね、神様によって掲示されてないから。いや、神様によって掲示されたものはですね、こういうふうに、イエスこそはあらゆるその目に見えない悪の力、悪の霊的な力に打ち勝って、そこを追い出すと。いや、そしてそこから求めるものに聖なる霊をその追い出したところで、後にですね、宿してくださるというんですね。これは前にしばらく前にやったマタイの福音書である決められた家の例えともつながってるんですね。悪魔がですね、ある時に整頓されて、ある家から外へ出て行ったと。帰るとこないから元へ帰ってみようと思ったら、自分の家はきれいに掃除、洗濯掃除されてあったと。で、今度は元あるものを作り引き連れてきたということがありましたね。いくら心の中を自分の力で掃除したように見えてもですね、自分の心は一時的な気持ちを超えたところですね、作り変えられなければ、例えばあるものが入ってくると、ここでもですね、悪の霊を追い出し、そして聖霊を与えてくださらなければ、本当に前進はできないわけですね。神の指が追い出している、それとこのさっきのところですね。そしたら神の国はあなたたちのところに来ていると。この神の国、神のご支配、その神の国にあるのが、これは聖霊ですね。ですから、そういうふうに今言いましたように、この2つは深く結びついてるんですね。悪霊を追い出す、そして神の国を来ていただくと、あるいは聖霊が来ていただくと、同じことです。で、そういうことがですね、 私たちが悪の力に打ち倒されない唯一の道だということなんですね。ですから一般の人たちはこの神様の力を知らないから、やっぱり陰で悪いことをやらないとこれは損だというふうな気持ちになってしまうわけです。でそういう気持ちこそ悪の霊が追い出されてない気持ちなんですね。ですから一貫聖書という本はですね、悪の力に必ずやキリストの力が勝利するということ、それが非常に根底を成しているということですね。その根底をしっかり私たちが信じない限りはその信仰全体が揺らいでくるということなんですね。はい、まあ、そういうことで私たちも信仰によってですね、この神の国を求めるわけです。あの死の祈りにも、だからこそ御国が来ますように、言い換えたらこれは神の指で悪霊を追い出してくださいということとつながっているんですね。この問題の重要性はさっき言ったようにイエスご自身がですね、悪の霊を追い出すためというふうに言われたですね。それと同様に前にも触れたようにですね、12人の弟子を派遣するときにも九章ですね、ルカの九章であったように、そのときもこの経に触れたんですね。この九章の一節、イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪の霊に打ち勝つ、そういう力を与えたと。そして神の国を述べ伝えた。ここでもですね、悪の霊を追い出すということを第一に書いてある。で、神の国はすぐそばに来てるんだと。さっきのように悪の霊を追い出したら、神の指によって追い出したらですね、神の国はすぐそこに来てると。まあ、それと同じ言い方なんですね。私たちも、まあ、人間的な努力とかですね、あるいは言葉や攻撃や武力でもって悪を追い出そうとしても、あのイラク戦争でもわかりますが、ますますひどい混乱状態になったと。ですね、武力に対して武力、悪口に対して悪口、憎しみに対して憎しみ、そういうようなことをしてたらですね、悪の霊が追い出されるどころか、ますます悪の霊が両方に入り込んでくるわけですね。誰かの悪いことをですね、言ったり言いふらしたりすれば、それがもしもそういうことになければ一層非常にひどいことになるわけです。それで、聖書の意もですね、互いに悪口を言ったらいけないと、だからそれは悪いことをこんなんでしてるとかいうことは、それは本当に悪の霊を呼び込むことになるんですね。私たちはそういうふうなことでなくて、イエスの力を待ち望む、これは祈りなわけですね。さまざまな良くないことをした、知った場合にですね、深く祈るということ、祈らずして、人間的なそういう手段に訴えたら悪が余計に入り込んでくる、悪の霊が喜ぶということです。まあ、そういうふうに、この今日のところですね、悪の霊と聖なる霊、その問題が今日のところにも書いてあって、イエスの10人の弟子たちもこの悪の力に打ち勝つ力、そして神の国をそこに来てるからと、それが使命であったり、私たちも同じなんですよね。私たちも祈ることをみんなができるので、祈ることによって、悪の霊を追い出してもらって、御国がそこにあると、で御国を来た御国、あるいは聖霊を受け取ると、このことが一番大きな務めだと。そこにこそ本当の道があるというわけですね。そういうことを思います。はい、以上です。